藤沢歴史探訪のコーナー、今月は国の登録有形文化財になったという有岳住宅主翼土蔵についてお話を伺っています。今日も郷土歴史家の徳重孝子さんに登場していただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とっても一週目からですね、勉強になるようなお話をですね伺ってくることができてるんですけれども、まあ、正直あることは知っていても何がすごいのかってちょっと私自身わかんないまま来ていたんですけれども、もう今月はですね、建物についてちょっと興味をそそられるような興味を湧くことができました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかやっぱり知らないで行くのとそのお話を聞いていくのって随分違いますよね。
そうですね、やはり皆さんもあ、なんとなく和風の普通のお家だななんて思ったりとかされることも多いと思うんですけれども、改めて今見てみるとこういった和風建築物の良さですとか、あの貴重さっていうのは今だからこそ分かることもたくさんあると思います。
そうですよね。入り口入ってからお部屋に入るまでがちょっと長かったりとか、で先週の話では回り土間があったりとか、ちょっとやっぱ違うんだよって言ったところちょっとだけでも知ると随分変わりますね。
そうですね、はい、
そういった話をですね今月はたっぷりと聞いて、皆さんちょっとこう頭に入れていただくとより一層ちょっと建物に対して興味を持っていただけ、そして有岳住宅に対しても面白さがねきっとあるかなと思うんですけれども、で今月そのお話を伺っているこの登録有形文化財なんですけれども、その登録されるまでの流れっていろいろあると思うんですけれども教えていただいてもいいですか。
はい、登録有形文化財は届け出制度になりますので、所有者さんが、まあ、そのご意向がまずあるというところですね、まあ、そこからスタートしまして、はい、その建物がどういう建物の特徴があるのかとか、歴史的な背景ですとかそういったものを調査をします。でこれまでもお話しさせていただきましたが、登録のその一定の基準というものがその調査によってまあ、あるということが分かりますと、今度は藤沢市と県ですね、国、そういったもので連絡調整を図っていきながら所有者さんが届け出をしていくと。で届け出をされたものはですね、文化庁の方で文化審議会というものがあります。その審議会の中で諮問され、まあ、答申されて、それで決定していくということになるんですね。
これは結構長くかかるものですか。
そうですね、やはり調査自体もとても大変なものなので、まあ、調査をしてその調査報告書ができて、それからまた県や市と国と調整をしていくということになりますので、やはりある程度期間は長く数ヶ月ですとか、まあ、場合によっては1年2年かけてというものも多くございますね。
そうですよね、届け出が出たからってはいはいいいですよというわけにはやっぱいかないですもんね。
そうなんですね、まあ、届け出に際してはいろいろとそういった、まあ、長所といいますかね、そういったこういう建物なんですということをきちんと説明ができないと届け出ってもちょっと難しいですね。
そうですよね、はい、でこの一定の基準があるということでねお話もしていただきましたけれども、有形文化財の特徴についても教えていただけますか。
はい、登録有形文化財はですね、まあ、建物を守るというのは、まあ、あるんですけれども、活用するというそういった目的もありますので、やはりこう緩やかに建物を守りながら活用していくというところですね。
ということは一般の私たちもこう見ることができる、使用する機会があるということになりますよね。
そうですね、市内の建物でも実際に活用が図られているケースがありますので、うん、そういったところにはぜひ足を運んでいただければと思います。
ですよね。ということはやっぱりここは登録をされてんだよっていうのはやっぱり知っているのと知らないのでは随分この使い方もですね、ありがたみもちょっと変わってきますから、ぜひ皆さん改めてですね、この登録有形文化財どういったものがあるかといったところですね、調べていただきたいと思うんですが、今日はですねそのことについても後でお話を伺っていこうと思うんですが、この登録をされると徳重さん何かこうメリットというかそういったものってありますか。
はい、メリットと言いますと、まあ、税制の優遇措置なんかも少しあるんですけれども、私としてはまあその部分よりも、やはりこれまで自分たちが、まあ、先代の方々から受け継いできた建物というのが、まあ、再評価をされて、こういった大事な建物なんだよということと、そういうことをですね、地域の方やいろんな方に広く知っていただける、まあ、そういったところが大きいメリットだと思います。
ですね。建物を公開していただくことによってその時代を私たちもちょっと感じることができたり、改めてその地域のことを知ったりとか、建物の良さっていうのを感じることができますし、今建てられている建物とやっぱりその昔からある建物って作りとかもやっぱり違うので、その辺も面白いですよね。
そうですね、和風建築物とか、うん、まあ、近代でも今の建物とは全然違いますから、まあ、そういった良さというのは実際見ていただくとよくわかるかと思います。
柱とか床とかやっぱりこうちょっと違う趣というか、詳しくは全然ないんですけれども、ないながらもやっぱりその違いとか歴史ってやっぱ感じることできますよね。
そうですね、
その辺を皆さんにもちょっとね楽しんでいただきたいと思います。さあ、そしてですね、この文化財になったものを維持管理っていうのはちょっと大変な部分もあると思うんですけれども、この辺は徳重さんどうなんですかね。
そうですね、登録有形文化財の中にはいわゆる市ですとか県ですとか国で持っている建物もありますし、個人所有のものもたくさんあります。で、個人所有の方はやはりですね、個人で維持管理をされているということになりますので、まあ、とても大変だと思います。で、特に文化財にはいろいろな種類の文化財があるんですが、建物というのは規模も大きい文化財ですし、まあ、あとは使っていないと傷むんですね。まあ、空き家になったりとか、なかなか使わなくなってしまうと傷んでしまうという、非常にこう普段から使うこと自体でもう建物も長く生かしていくことができるっていうところもあるので、所有者の方はなかなかそういうところがですね、日常の維持管理は大変な文化財と言えると思います。
そうですよね、はい、建物だからやっぱり大きいですもんね。
そうですね、日常のお掃除もそうですしあとは外に出てるものなので、雨ですとか風ですとか台風ですとか、いろんなものでやはり傷んでくるっていうのはもう致し方ないんですけれども、まあ、そこがやはり大変ですね。
お家の中に入れるわけにもね、なかなかいかないですしね。まあ、そういった管理ってやっぱ大変だと、ね、今お話を聞いて改めてね、そう当たり前のことなんですけれども感じました。で、この藤沢市っていうのはその登録有形文化財っていうのは他にもあるんでしょうか。
はい、まあ、藤沢市は数多くの登録有形文化財ございまして、はい、今回のその有武住宅主屋土蔵が、まあ、登録となりますので、はい、そちらで15箇所33件ということになります。
結構ありますね。
そうですね、はい、
15箇所33件皆さんご存知だったでしょうか。まあ、これ一つ一つもうご紹介をしていただきたいぐらいなんですけれども、ちょっとピックアップしてどんなものがあるのか教えていただけますか。
はい、まずですね、まあ、皆さんが気軽に足を運んでいただけるかなと思うのが、藤沢市民会館の近くに移築されました旧近藤邸になります。こちらは有名な建築家の遠藤新さんが設計された建物ということで、現在は見学もできますし、中で喫茶店の方が営業されてますので、雰囲気のいい建物の中でお茶を楽しんだりですとか、ご飯を楽しんだりっていうこともできる、とてもいい活用されている建物だと思います。
ちょっとあそこだけ雰囲気が違いますもんね。
そうですね、結構本読まれたりとかゆっくり過ごされてる方もいて、やはりいい建物の中で素敵な時間を過ごしたいというのはあると思うんですよね。
そうですよね、はい、確かにそこだけちょっと藤沢市民会館の中でもちょっと異空間だなというか、
そうです ね、
ちょっとやっぱり趣があるなといった感じがしますよね。他にも何かいくつかピックアップしていただいていいですか。
はい、皆さんとても有名ではあるんですが、登録有形文化財になってるってご存知でない方もまだまだ多くいらっしゃると思うのが、遊行寺ですね。遊行寺さんの境内には塀ですとか門ですとか、そういったことも含めて10件の登録有形文化財がございます。
結構数ありますね。
そうですね、境内の中で10件もあるということなので、まあ、本堂ももちろんそうですし、皆さんがいろは坂上がっていくときに見える黒い総門と呼ばれる大きい門があるんですが、はいはい、まあ、そちらも登録有形文化財ということで、こう登録有形文化財になると地域のシンボルというふうにもなっていきますので、まあ、見た目にもですね、あ、これが登録有形文化財なんだなと思いながら参拝されたりするとなかなか興味深いかと思います。
本当ですね、あ、そんなにあったとはってちょっと驚きましたし、もう気軽に見てるって言ったものが遊行寺にはいっぱいありますね。
そうですね、あとですね、 藤沢市で釘沼立花市民の家として普段皆さんにご使用いただいています建物もですね、旧五島院釘沼分院という登録有形文化財なんですね。こちらの方もこういった歴史的な建造物をいわゆる皆さんに普段使っていただくというなかなかないものだと思いますので、ご利用されたりですとか見学されたりしていただければと思いますね。
この建物もやっぱりちょっと今建つかって言ったらなかなか建たなそうな、やっぱちょっとデザイン的なものも素敵ですよね。
そうですね、こちらは伝えによると昭和8年ということなんですけれども、こうちょっと屋根なんかは和風のような、ただ板張りの壁なんかはちょっと洋風のような、少し個性的な建物だと思います。あのブルーの屋根がですね、遠くから見てもとても目立って、すごくおしゃれな建物ですね。
ですね。これが市民の家として使えるっていうのがまたちょっとすごいことですね。
そうですね。
ということなんで、もう本当により一層その登録有形文化財になったものがやっぱ身近に感じられる建物の一つということで、今日はですねこの時間もう全部紹介していただきたかったんですが、お時間の関係で3つご紹介していただきました。さあ、藤沢市にもこのって代表的なもの、そしていくつかねそういった登録をされているものがあるということで、今日はですね皆さんに知っていただけるいい機会になったのではないでしょうか。さあ、今日もですね郷土歴史家の徳重孝子さんに登場していただきました。来週が最終回となりますので、来週もですね皆さん引き続き聞いていただきたいと思います。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。